パンは日本で世界で子どもたちのために活動しています。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
グッドスマイフェア開催中。4時です。
プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、私は先日ですね、21期の FC イベント、そして日だまりライブが無事に終了いたしました。お越しくださった皆さん、どうもありがとうございました。ですね、このラジオ番組を聞いてくださった方が多分その朝聞いて来てくださったと思うんですけども、終わった後にイベント終わりに皆さんと握手をするという時間があったんですけれども、口内炎大丈夫ですかって皆さん来るたんびにおっしゃってて、あ、大丈夫ですってそんなに心配をしていただいて本当に申し訳ないやら恥ずかしいやら大丈夫でした。はい、ご心配いただきましたが、無事にちゃんと歌うことも演技をすることも
万全の状態で
できましたので、楽しんでいただけましたかね。はい、またぜひね、ひだまりも、TM ネットワークのギターのね、キネナオトさんと十数年ぶりに復活を遂げましたので、2006年にね、
はい、
私たちライブツアーをやったんですよ。ひだまりというね、2人のユニットの、
はい、
そこからもう早10年以上ですよ。
9年ぐらいですかね。
そうか、
10年以上ちょっと盛りすぎですね。
そうか、
それはちょっと盛りすぎです。
あ、はい、初めてキネナオトさんと CD アルバム、
はい、
キネさんがプロデュースで出したのが2002年、サディスティックピンクというアルバムが2002年なんですよ、はい、だからそこからと考えると結構な時間は経ってるんですけれど、
そこからいくと10年超えてますね。
ただ日だまりは9年ぐらいですね、
うん、そうですね
いや、森に持っちゃってますね。ダメですね人間の記憶って当てにならないですね。
椎名さんだからかな。
はい、ざっくりしてます。というわけで、そんなスタートからいきましょう日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ、
みんなの声を聞いてみたい。
ジオをお聞きの皆さん、椎名ヘキルさん、二度目まして。私たちが
アリスインアリスです。
自己紹介します。パタパタパタ、ハトじゃないよ、ツルだよ。はい、アリスインアリスの新メンバー、ツルちゃんこと鶴田葵です。
アリスインアリスのコメディ担当、アヤノンこと綾菜彩です。
チキンラーメンのひよこちゃんが大好きな、さゆりんこと宮島さゆりです。
呼ばれてかみれて、
かりんちゃん。
かりんです。
はい、そして今お聴きいただいている曲は、私たちのサードシングル、武将降臨大盤アゲインなんですが、どんな曲だっけ。
戦国武将がメンバーに降臨して刀を持って戦う、かっこいい曲になってます。
はい、そして見たいラジオということで、私たちアリスインアリスの見たいですが、はい、前回はですね、サードシングルを出したいってみんなで言ってたんですけど、それがついに叶っちゃいました。
嬉しいね。
そしてこれからのアリスインアリスの見たいは、新メンバーのつるちゃんも加わったので、メンバー8人で一つの舞台を作り上げたいなって思います。
そうだね、
作りたい。はい、なのでみんなで一つの舞台を作り上げてみたいです。はい、というわけで以上、私たちが
アリスインアリスでした。またね。
はい、ありがとうございました。いやー、8人も女の子いたらいろんなことが起こると思いますけどね。あの、いい舞台にしてくださいね。というわけでお送りした曲は、アリスインアリスのサードシングル、武将降臨オーバーアゲインでした。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。今週はヘキオタ特集。先週行ったファンクラブイベントの感想もたくさんいただいていますので、どんどん紹介していきます。まずはじゃかじゃん、神奈川県エンドレスドリューマーさんから。ファンクラブイベントお疲れ様でした。そしてありがとうございました。今回初めて日だまりのライブを見てすごく感動しました。そして朗読コーナーは、ヘキルさんの子供の声から母親に変わる瞬間の演技にはゾクッとさせられました。さすがですね。最後にヘキルさんと握手をしましたけど、ヘキルさんにきちんとサイン入りブロマイドのお礼が言えなかったです。それと緊張して手汗がすごく、ヘキルさん平気でしたか。ヘキルさん、本当にありがとうございました。楽しかったです。またお会いできる日を楽しみにしています、ということで、はい、来ていただいてありがとうございます。サイン入りブロマイドの方は3月でもう締め切ってしまったんですけど、まだお手元にね、はい、届いていらっしゃらない方もいらっしゃると思います。でもエンドレスドリューマーさんには届いているということなので、あ、よかったなと思いました。あと、まあ、手汗はね、はい、その方の体質もありますし、
それに、ね、うん、特にヘキルさんと会うってなったら緊張しますからね。そ
うそう、緊張してるとかいうのもありますし、その日の体調とかね、いろいろあるので全然気になさなくて大丈夫だと思いますよ。はい、それでですね、今回、
はい、
今まで FC イベントってプレゼント大会とかいろいろあったんですけれども、ライブと大体プレゼント大会、あとトークっていうパターンが多かったんですけど、はい、朗読劇ってのは初めてやったんですよ。
あ、
しかもキネナオトさんに演技をしてもらうと。
それにびっくりしました。
そう、私も、はい、やっていただけるのかなってちょっと最初思ったんですけれども、はい、キネナオトさんが小説を書かれて、まあ、原作で書かれているユンカスカムヒアという作品をやらせていただけてよかったなと思って、皆さんすごく喜んでくださったので、は
い、すごいよかった。しかも二役やられてましたもんね。
あ、今ここに、はい、書かれていたように、まあ幼女の役と母親役とっていう感じで、はい、なかなかこれも普段ね同時に二人喋んなきゃいけないんですよ。
そうですよね。
母親が喋ったら幼女、母親が喋ったら幼女、母親が喋ったら幼女って、1ページ以上それがあったので、大丈夫
と。ヘキルさん一人で掛け合いをしてくっていう。
みんな聞いてる、みんな大丈夫と思いながら、ついてきてると思って、ドキドキしてました。
いや、でも感動しました。
よかったです。ありがとうございました。さあ、そして続いては、ダトリーヌさんから、先日の FC イベント参加させていただきました。 プレゼント大会は今回も残念ながら当てることはできませんでしたが、ヘキリュウさんのエキセントリックなイラストはとても楽しかったです。ん、はい、ヘキリュウ画伯だった。
そうですね、今回も発揮されてましたね、は
い、もうめちゃめちゃ私画伯だったと思います。落書きだ。
あのプレゼント大会の方はですね、
はい、
あの二者択一で、連想ゲーム、あのお袋の味といえば肉じゃがかカレーかみたいな、
どっちか
どっちか
っていうので、私が どっちかのイラストを描くんです、
はい、
でそれで当ててもらう、
はい、しかも別にイラストでもなくてもよかったっていう。
結構描きたくなっちゃったんですね、
はい、
思わずね、ほとばしるこう
パッションが、画伯のパッションが、
はい、今描かなくてどうすると思う。
創作意欲湧いていらっしゃいました、
ね、余計なね、はい、創作意欲が。
私割あの一番後ろから見てたんですけど、後ろから見てもんって思いながら、
キタちゃん、ちょっとキタちゃん、キタちゃん美大出身。
あ、はい、実は、
え、
はい、あの、うん、デッサンとか言ってましたよ、う
ん、いやー、あのほら、キタちゃん、はい、私どっちかっていうとさ、はい、あれでしょ、
あれ
分かる人にしか分からないタイプでしょ。
あの、ま、あのご本人の中で確立した何かがある、うん、そう
そう。よく言うとね、
はい、よく言うと個性的。
悪く言うと誰にも分からん。あ、メール途中でしたね。すいません、タトリーヌさん、久しぶりの後日だまりのステージも楽しかったですと、朗読劇は予想していなかっただけに一層面白かったですし、何よりヘキルさんが台本を読み上げている姿を見られたことが貴重で、こういう機会を作っていただいて非常に良かったです。ライブもとても良かったです。サイズアップはやっぱり名曲ですね。いやー、ありがとうございます。本当にね、あの皆さんのおかげで、ただまた聴いてくださる方がいらっしゃって曲って生きてくるんですよ、
うん、
その時その時でふっとね、なんかこう忘れ去られてしまう曲っていうのもあるんですけど、誰かが覚えていて、でまたそれをそこに提供する私という存在がいて、でまたそれを受け止めてキャッチしてくださって、で、ああそうだった、こういう曲だった、そして今はこう思いましたって言ってくださることが、この曲がまた生きる価値が出てくるんですね、はい、それが私も今回感じることができたので、素敵な時間を皆さんにいただいて本当にありがとうございましたと思って、最後私も感動してましたからね。はい、まあまあそれもこれもね、日だまりを心よく受けてくださった木根直人さんのおかげでもありますね。木根さんもありがとうございました。さあ、そしてですね、続いてシャレネジュミさんからです。 FC イベント20周年記念祭参加させていただきました、いつも通りプロデューサー平さんとの夫婦漫才から始まり、プレゼントコーナーではヘキル画伯の画力に圧倒されっぱなしでした。
やっぱり皆さんそこが気になる。
ほら、圧倒されっぱなしでした。みんな言葉をね、選んでくれてる。優しい。さあ、日だまりのコーナー、アコースティックライブでは普段とは一味違った歌声を聞くことができ、私自身が前回の頃より年を重ねたせいか、一曲一曲が心に染み渡り、涙をこらえてばかりでした。キネさんとの朗読劇では、生で聞く声に一瞬でその世界観に引き込まれました。歌や声を通じて感動を与えられるヘキルさんは本当に素敵な人だと思います。イベント後はファン仲間とヘキルさんおすすめのうどん屋さんに行ってきました。またみんなでライブに参加できることを楽しみにしています。ということで、ファンの皆さん、仲間で行ったそのうどん屋さんの写真も送ってきてくださいました。はい、すごい楽しそう。
いいですね。
にぎやか。みんないい顔してらっしゃいますね。
ヘキルさん自体はうどん屋さん行ったことないんですよね。
そう、これあのね、歌舞伎町の近くにある、はい、なんか炭水化物かける炭水化物麺とご飯が両方入ってるみたい、
はい、
ちょっと変わったうどん屋さんなんですけど、カルボナーラうどんとかがあるんですよ。でもそれがまた美味しそう
方で一度行きたい行きたいって思ってたんですけども、まだ行けてないのにファンの皆さんが先に行ってしまったって
結構皆さんね先に行って惜しかったですっていう感想をいただいてますけどね。
あーそうよー、私も行ってもいつか行きますので皆さん、はい、でもご報告ありがとうございました。あの他にもたくさんねあのイベントの感想いただきましてどうもありがとうございました。ということでヘキオタ特集この後もまだまだ続きます。
叩きする忙しい街の中、瞳を閉じて感じること、いつも忘れずいたくて叶えたい想い、現実にあるよ誰かが夢とね名付けたけど、今走り出す迷いにさよなら、果てない大空へ手を広げて、傷ついたって逃げ出すよりは痛くない、未来があるから。焦る気持ちが近道だけ歩きたくさせても、意味のないことなくて、全てが必要だよね、声のない命が風と歌ってる、明日への距離は誰も同じと、知らない明日も消えない過去を、全て答えの途中、大切なものも落とさずに。
お送りした曲は椎名ヘキルでプレシャスシンクスでした。
見たいラジオ
東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ、まだまだヘキオタ紹介していきます。はい、ちゃかちゃん、ダトリーヌさんからね、こんなメールが来ていました、はい、これまでヘキルさんはライブグッズ、写真集、トレカ、ブロマイドなどたくさんの商品を出してこられましたが、今後こういうグッズや商品が欲しいというリクエストを番組で募集してみてはいかがでしょうか。リスナーさんたちから結構いろいろな声が集まってくると思います。もちろん実現するかどうかはわかりませんが、今後のご参考になるかもしれませんし、ちなみに私からは2つリクエストがあります。1つ目はヘキルさんの楽曲の楽譜です。90年代にピアノの楽譜集が出版されていましたが、その楽譜集以降の楽曲の楽譜があればいいなと思います。そして2つ目ですが、ヘキルさんの等身大の抱き枕です。言うまでもないかもしれませんが、おそらく抱き枕商品化実現への賛同者が多いと思います。もし抱き枕を抱いて寝たら、うちの妻からドン引きされそうな気もしますがこれ本気で言ってないですよね。
いや、抱き枕が本命ですよ。
ええー の？
男性は抱き枕欲しいです。
これさ、でも別に私じゃなくてもよくない？
はい、いやいやいやいや。ヘキルさんのファンですよ。ヘキルさんのファンがそれ以外の誰を抱くというんですか？
きたちゃん、はい、男らしいセリフ。
そこですか、反応するの。
だってきたちゃん、そんな真面目に言われても、
はい、
そっか、あ、なんか女の人ってさ、はい、抱き枕を、はい、必要性をわからないじゃない、あんまり。
うん、
なんか、はい、等身大抱き枕の必要性って、はい、あんまり女の子たちから聞いたことなくない？
いや、でも結構あります。
あ、あるの？
はい、
そうなんだ、はい、持ってるんですか？
ノーコメントで。
えぇー、きたちゃん持ってるんだ。誰だ、誰のだ、
はい、はい、その辺は置いとくとしまして。
なんだろうな、気になっちゃうような。でもまあそうですね、じゃあまあなかなか商品化難しいと思いますが、
はい、
参考にさせていただきます、
はい。
まあ、あとこういうのがね、うん、欲しいとかこういうのどうですかっていうのがあれば個人的に皆さん送ってきてください。はい、ありがとうございました。そして続きまして、初メール
を、
匿名希望さんから。
匿名希望さん、
はい、初メールで匿名希望さん。ヘキルさん、キタさん、スタッフの皆さん、はじめまして、匿名希望と申します。
あ、はつらつですね。
わからない、どんな人かわからないけど。フレッシュだから。
そうですね、
初メールだから。
あ、そうですね、
新入社員みたいな感じ、
生き生きと。
そうそうそうそう、今までは聞くだけリスナーでしたが、新しいことを始めたいと思いメールを送らせていただきました。さて、初めてメールをするにあたり、ラジオネームを何にしようか迷いましたが、良いものが浮かばなかったので匿名希望にしました。
それゆえ。
学生時代はラジオで育ったと言っても過言ではない私としては、個性がないのに自己主張が強いこの言葉になぜか憧れを持っていたので、この匿名希望にしました。今後いいラジオネームが見つかったら変えたいと思います。
もうこのままでいいんじゃないですかね。
もうずっと匿名希望さんだね、じゃあ。
まあちょっと紛らわしいですけどね。
あ、そうで、他にも匿名希望さんが出てきたら、どの匿名希望さんかわからなくなっちゃうな。
確かに。
だから、なんとかかんとか匿名希望にするか。紛らわしいな。
どこそこの匿名希望ですみたいな。
あ、そうそうそうそう、
はい、
例えばだから何県の匿名希望さんとか。あ、でもそれも紛らわしいな、
はい、そうですね、同じ県の人が出てくる可能性はありますからね。
権田原村の匿名希望さんとか。なんかこう特徴のある匿名希望さんがいいんじゃない？
特徴あったらもう匿名じゃないですけどね。
まあでもこれはなんかはつらつとした匿名希望さんっていうのはなかなかいいね。
そうですね、
うん、はい、ちなみにね、この下にずらっとね、
はい、
他にも書いてきてくれたんだけども、はい、まだまだだね。
今回は査定に通りませんでした。
はい。引っかかったのは匿名希望というこのメールだけ
フレーズが
でしたが、次も頑張ってください。匿名希望さんお待ちしています。というわけで、ヘキオタ特集でした。 東京 FM からお送りしています日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。友蔵さんからのリクエスト、私椎名ヘキルで眠れる森を聞きながらエンディングのお時間です。はい、今週は皆さんからね、ライブの感想などいただきました。本当に皆さんに久々にこうまたお会いして握手会をした時に一言一言こうメッセージをくださった時に、すごい短い間に皆さん一生懸命考えてこれを伝えようって思って来てくださってるんですよね。それがやっぱり印象深かったですし、あと何もちょっと言えなかったけれども、なんか言いたいなって思ってらっしゃる方とか、うん、そういう、あと皆さんの笑顔だったりとか、本当にやってよかったなって思いました。遠くからね来てくださった方も結構いらっしゃったんですよね、うん、沖縄とか北海道とか
行ってましたね。
うん、なのですごいありがたいななんて思って、これでも楽しんでもらわなかったら本当申し訳ないと思ってい
や盛り上がってました。
もうだったら本当にありがたいなと思いますし、よかったです。はい、というわけで、またぜひ皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。というわけで番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ、メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp です。はい、そろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名の見たい、またひまわりのような笑顔見てみたい、たい、たい、日だまりも復活するといいね。椎名ヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
この夏初来日、ウーピーゴールドマークプロデュース、最高のハッピーが溢れ出すブロードウェイミュージカル天使にラブソングを、東京 FM 主催で7月15日から8月2日東急シアターオーブ、お問い合わせは文化村 03-3477-9999。
高音質衛星デジタルラジオミュージックバードのクラシック専門チャンネルザ・クラシック、5月のヨーロッパ直送のライブの聴き物はロシアンサウンド炸裂、ベドセーフが指揮するチャイコフスキーとスクリャービン、巨匠バレンボイムがウィンフィル定期演奏会で指揮したグレートなど豪華絢爛なプログラムです。音楽を愛する人のためのミュージックバード、詳しくはミュージックバードで検索。